説教 CD ナンバー61。本日のメッセージは、砕きたまえ、形式主義とわがままを、と題して、2009年9月26日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
私の方にここにまばたきの詩人水野源蔵の作った歌があります。キリストの見合いに触れたその時にという歌であります。キリストの見合いに触れたその時に、キリストの見合いに触れたその時に、私の心は変わりました。憎しみも恨みも霧のように消え去りました。キリストの見合いに触れたその時に、キリストの見合いに触れたその時に、私の心は変わりました。悲しみも不安も雲のように消え去りました。キリストの見合いに触れたその時に、キリストの見合いに触れたその時に、私の心は変わりました。喜びと希望の朝の光が差してきました。彼の霊的な感情、そして彼が綴る詩は実に曇りのない単純な歌ばっかりです。心の変化、我々が変わるということは、これは第一歩は悔い改めです。しかし何が人を悔い改めさせるかというと、ローマ人への手紙の2章の4節、神の慈愛があなた方を悔い改めに導くと言っています。源蔵はそれを知っていた。それが本当の悔い改め、改革に導くものです。神の慈愛、神の愛はイエス様の一生と特に最後のイエスの生涯、十字架に表されました。ヨハネは私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、そして我々の身代わりとなって我々のために死んでくださった、ここに愛があると叫びました。各時代の希望の参加の139ページから瞑想したいと思いますが、各時代の希望の139ページ、聖餐式のことが書かれています。この聖餐式は、この儀式は我々のために表された神の愛について我々の感覚に語りかけるように、これをお定めになったと書いてある。我々の感覚に語りかけるようにお定めになった。十字架上の主の屈辱と苦難とを指し示しているこの儀式が、あまりにも形式的に なものに見なされている。この儀式は一つの目的をもって定められたのである。我々の感覚は敬神の奥義を把握するために再び呼び覚まされねばならない。我々の感覚はね、一つの何か儀式あるいは行動、この繰り返し繰り返しやってると習慣となるのはいいことですが、習慣となって感覚が鈍ることがよくあります。あまりにも形式的なものに見なされている。今日この聖餐式に預かるときに、我々のために身代わりとなって死んでくださった無限の神の命が落とされた。しかもこれはアメリカやオーストラリア人のためじゃない、西洋人のためね、東洋人のためだけじゃない、全人類のために、私のために、あなたのために、神道仏教儒教のもうがんじがらめになっている、無感覚になっている我々のために、イエス・キリストはご自分の命を落とされたのであります。十字架の場面を瞑想していきましょう。各時代の希望の三巻の274ページから、274ページ。我々の身代わり、また保証としてキリストの上に我々全部のものの不義が置かれた。立法による有罪な宣告から我々をあがなわんために、キリストは罪人に数えられた。アダムの子孫一人一人の不義がキリストの心に重くのしかかったのである。罪に対する神の怒り、不義に対する神の不義の恐るべき現れが、御子の魂を非常な驚きと恐れで満たした。この天父も、その超人間的な御子イエス・キリストの苦しみを見ることがおできにならないで、この最高の苦悩の時に、神の御顔が見えなくなったために、救い主の御子の心は人には到底わからない悲しみに差し通された。この苦悩は神の御子へ、肉体的な苦痛などはほとんど感じられないほど大きかった。イエス様の肉体的な苦しみは、頭に茨の冠を突き刺され、その御頭は椿と傷と血で汚されている。両手両足大きな釘で木に打ちつけられているんです。それはそれは、その重い体をその十字架からぶら下げられているんですから、どんなに痛みを感じられたことでしょう。天使たちの救い主の絶望的な苦悩を、驚きの念を持って天使たちは見ていた。天の万軍はこの恐るべき光景に顔を覆った。侮られて死んでいかれる創造主に非常な情けのない自然界さえ同情を表した。自然界でさえ同情を表した。太陽はその恐るべき光景を見るのを拒んだ。太陽の豊かな明るい光景が真昼の地上を照らしていたが、突然にその光がかき消されたように見えた。葬式の黒布のように真の暗闇が十字架を包んだ。 地上の全面が暗くなって三時に及んだ。月も昼も月も星もない真夜中のようなこの深い暗闇、日食のせいでもなければ他の自然現象のせいでもなかった。これは後世の人々の信仰を一層固めるために神がお与えになった超自然の証であった。もうイエス様はご自分の父天父の臨在を感じることができなかった。主は一人で坂舟を踏んで行かれるのでした。神は御子の人間としての最高の苦悩を深い闇の中に追い隠された。苦悩のうちにあるキリストを見た者は皆キリストの神性を確信していた。三時になって暗闇は人々の周りから晴れたが、まだ救い主を包んでいた。それは主の心に重くのしかかっている苦悩と恐怖の象徴であった。絶望的な叫びの中に、エリエリ、エロイエロイ、ラマサバクタニ、我が神我が神、何ぞ我を見捨てたまいし、と彼の口から絶望の叫びがほとばしり出たんです。そう、十字架は神の愛好が最高に表されたところでありました。それ以上この地上の人類ばかりでなくて全宇宙の被造物がこれ以上の神の愛を目撃することはできませんでした。神の愛の最高の現れであるばかりでなく、十字架に人間の姿がまざまざと表されたのであります。我々一人一人の罪の姿が表されました。神を憎む人間の心、神を殺す我々の心がそこに表されたのです。そこに私の本当の姿が表されました。
闇深まり、いかづちとどろき、神の怒り受け、我がため十字架に、哀れ主イエスを十字架につけしに、許したまえと主、今なお取りなす。憎しみ怒りて、御顔に椿し、 恥ずべきことなす、そはたれぞたれぞ。哀れ主イエスを十字架につけしに、許したまえと主今なお取りなす。闇晴れてみれば主に釘打つもの、そは我ぞ我ぞ我が姿そこに、哀れ主イエスを十字架につけしに、許したまえと主今なお取りなす。
ずっと身動きができない、あの有名な瞬きの詩人玄奘、彼は鋭い霊的な感覚を持っていました。彼はこう言いました。ナザレのイエスを十字架にかけよと要求した人、許可した人、執行した人、それらの人の中に私がいる。そういう感覚を我々持ってるでしょうか。もう一つ、ナザレのイエスは、ナザレのイエスは本当に知らないと私も叫びました。私も叫びました。主よ主よ許したまえ。あの十字架の周りで群衆の選びと叫び、バラバを許してイエスを十字架につけよと叫んだのは私であったと玄奘は認知したのです。ナザレのイエスを、ナザレのイエスを十字架につけようと私も叫びました。私も叫びました。主よ主よ許したまえ。ナザレのイエスよ、ナザレのイエスよ、そこから降りてみようと私も叫びました。私も叫びました。主よ主よ許したまえ。十字架はどんな人でも許すという神の許しの宣言でありました。ご一緒に歌いましょう。
許すためです、主の十字架、払いきれない死の代価、あざけ たれても祈られたのは誰のため。救うためです。主の十字架滅ぶばかりのこの命、主の流された血と涙、ごめんなさいとお詫びして、従いましょう主の招き。
今日私が特別に祈りたいことが2つある。砕いて、主を砕いてほしいというのが2つある。1つは形式的な信仰、形式主義。もう一つはわがまま、自己主義。この二つ、砕いて砕いて砕いてくださいと祈りたいんです。ペテロが悔い改めたのは何だったんでしょうか。ペテロの心を砕いたのはイエスの憐れみの眼差しに触れたからでした。主の慈しみに、我さえも愛したも神の慈愛、これが本当の悔い改めに本当に人を変えるのです。それ以外はどんなに宗教的に見せても成功しません。どんなに長い間教会通っても人は変えられません。あの固くなな百卒長の心を砕いたのは父を、彼らを許してくださいと、敵のために死に瀕していながら祈るイエスの愛でした。選ばれた弟子たちの間に争いがずっと続いたのはなぜだったでしょうか。原因はどこにあったんでしょうか。なぜ我々の教会に、我々の家庭に、クリスチャンの家庭に争いが続くのでしょうか。原因は何でしょうか。 韓国で支部総会かながあったときに、お昼時間になりました。パトラックというのかな、ご馳走が並べられました。そして卵が出てるんです。ずっと列を作って、みんな一人一人さらに食事を取って並べていくんですが、卵一人で二つを取っていく間に、半分以下の後列はね、一つも当たらなかったそうです。指導者たちの集まり、なんでそういうことがあるんでしょうか。そう、まず自分が大きいもの、自分がいい席、自分がおいしいもの、我々の潜在意識の中に自分が残ってるんですね。我々の行動、知らないで多くの人をつまずかしている。父を、彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないからですと、今も主はご自分の知識を持って取りなしをしておられる。我々が時にかなった言葉を出すことができなくて、つまずきを与えてしまうことがなんとしばしばあることでしょう。人にしてほしいように人にもそのようにしなさいというのは黄金律だと言われています。しかしパトラックで食事をみんな持ってくるとき、まあ自分は簡単な貧弱のものを持っていけば食べられると思って、人のことを、初めて教会に来る人のことを思ってやってるだろうか。人にしてほしいことは人にもそのようにしなさい。形式主義と自己主義、一緒に今日この二つを砕いて砕いて砕きたまえと、水の現像と一緒に歌いましょう。御神のうちに生かされているのに、自分一人で生きていると思い続ける、されているのに、共に生きる人真実に愛し得ない心、砕いて砕いて。
抱きたまえ。御神に罪を許されているのに、他人の小さな過ちさえも許しえない心を砕いて砕いて砕きたまえ。
我々の教会のこの教会の交わり、教会生活の中で、また家庭の生活の中で、十字架で叫ばれた父を、彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないからですという祈りができるならば、どんな問題でも解決できるんじゃないでしょうか。これから我々足を洗う式に移ります。他人の足を洗うとき、自分の足も汚れていることを認識しましょう。人がやっている人のいろんな行動は、動機はどういうものか我々は読むことができません。そう、宣誓式のときに我々、これは自己吟味の時です。聖餐式とは違って宣誓式の時に我々は自己吟味をするのです。聖霊に心を開いて、天のレントゲンを当てて、自分では知らない欠点をも示してもらいましょう。自我、高慢、ホワイト人は高慢という竹馬から降りなさいと言ってる。竹馬から。そう、嫉妬、妬み、平和。我々の心を探りながら、我が心の思いと心を探ってください。とこしえの道に導いてくださいと祈りつつ、式に移りたいと思います。できるだけ沈黙のうちに聖霊が自分に語ってくれるように、宣誓式の時を持ちたいと思います。それでは男性は向こうに、女性はこちらで分かれて宣誓式いたしましょう。そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。それでは聖餐式に移りましょう。
天にいらっしゃいます神様、今日また宣誓聖餐式を通して神様の御旨を知れたと思います。天の神の右に座しておられた神であるイエス・キリストが肉体をとって、人間としてなられ、この地上に降りてこられました。それは私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかるということでございます。どうかイエス様の 苦しみ悲しみが、私たちには分かりません。罪の重荷の重さというのが肉体にのしかかったということが、私たちはどの程度のことかさっぱり分かりませんが、十字架上でイエス様が死なれたことは本当のことでございます。どうか私たちが常に、イエス様の、十字架上の死によって罪からあがなわれたことを感謝いたします。今日は先祖聖餐式は、感謝して喜びと日となりますように、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主は言われました。私は天から下ってきた命のパンであると。いただきましょう。罪を自覚するときに、私があなたのために死んだのだということを思い出しなさいと主は言われる。私と福音のために圧迫され迫害され苦しめられるときに、私があなたのために命を捧げたほどの大きな愛を思い出しなさい。あなたの義務が厳しく辛く思われ、あなたの重荷が追い切れないほど重く感じられるときに、私があなたのために恥をいとわないで十字架に耐えたことを思い出しなさい。あなたの心が厳しい試練にたじろぐときに、あなたの贖い主が生きてあなたのために取りなしておられることを思い出しなさい。主の弟子たちは主の食卓に集まるとき、自分の欠点を思い出して嘆き悲しむのではない。聖餐式は悲しみの時となるのではなかった。彼らは過去の信仰経験が向上していようと、低下していようと、それに思いを集中するのではありません。
愛する天の父なる御神様、あなたを思うこの厳粛な聖餐式に預かる特権を心から感謝いたします。主が十字架で流された血潮を象徴するブドウ汁をいただきます。その一しずく一しずくが私どもの心の中に、体の中に命となり、キリストに似るものとなることができるように、私どもを導きお支えください。主が流された血潮によって、私どもが今自らの魂をあなたに結合させ、キリストとしてクリスチャンとしてこの信仰の証をなすことができますよう導いてください。回収一同に主の豊かな祝福がありますように、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
彼らは賛美を歌った後、オリブ山へ出かけて行った。神様の愛に触れ、罪許され、そして今我々も出かけていかなければなりません。賛美歌の、はい、これは529番立って歌いましょう。
主のものとなりけり、浮世谷にさながら、
松四の心地す歌はでやあるべき救われし身の幸たたえでやあるべき御救いの恩子さん残りなく身胸に任せたる心にえも言えず絶えなる幻を見るかな歌はでやあるべき救われし身の幸たたえでやあるべき御救いの賢さ胸の波収まり心いとし消し我もなく世もなくただ主のみいませり歌はでやあるべき救われし身の幸与えでやあるべき御救いの賢さ
お祈りしましょう天皇お父様願わくば神戸を垂れていらっしゃる一人一人にあなたの祝福と守りを与えてくださいあなたの御顔を向け、あなたの恵みによって満たしてください。御顔を照らし、一人一人にその行くべき道を示してください。力と勇気を与えてください。希望を与えてください。救い主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 0 5 2 8 8 1、 E メールアドレス contact@smininstry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。